高山俊吉気分青信号。
こんにちは。逆走事故の話をしましょう。最近も話題になってますね。JAF メイト、JAF の機関誌といいますか、機関雑誌の JAF メイトが春の号で逆走事故の特集を組んでいます。で、そこでアンケート調査の結果が紹介されていて大変興味深いので、そこからお話をしましょう。逆走してくる車に遭遇したことがありますかという質問に対する答えが 26% がありと言っていると。つまり4人に1人が逆走車に遭遇しているということになりますね。で、それはどういう場所かということについては、高速道路と答えた方が約 8%、高速道路がそう多くはないということが分かります。それから、逆走車とあなたは衝突したかという質問、非常に厳しい問題になりますけれども、衝突したというのは約 1% だったようです。まあ、ほっとする数字だということは言えます。で、一方で自分自身が逆走経験あるかという質問に対して、11% の方があるとおっしゃってます。まあ、その逆走も説明をよく読んでみますと、いわゆる私たちが一般に言っている逆走だけでなくて、例えば行き過ぎてしまって出口を見落としてしまってすぐに気がついたので、そこをバック走行といいますかね、反対にこう走るということで戻ったというようなものも含んでいるようですね。で、これももちろん危険はもう明らかに危険ではありますけれども、前照灯前へ向けて逆走してくるというのと違って、いわゆるバック走行をするという状況で、おそらくはバックをするということを考えるような距離感覚ということになると思われるので、数字は書いてありませんでしたけれども、その間違えた出口のところからあまり進んでないところで気がついて、そこで慎重に戻ろうとしたというようなケースなのではなかろうかと思うのですけれども、そういうものも含めた全体が 11%、 10人に1人ぐらいというようなことです。ですが、この4人に1人が逆走車に遭遇したとか、ご自身でも1割の方が逆走体験や反対走行体験を持っておられるということを考えると、逆走事故の話というのはやはり稀有の例ではないということがよくわかりますし、安全対策をしっかり考えないといけないという、そういうJAF メイトの特集をする理由もよくわかるように思います。しかし実際、逆走事故をどう避けるかということについてもいろいろな工夫を書かれていて、差もありなんそうだろうなというふうに思う例がとても多いのですけれども、実際に逆走に直面した時には本当にパニックに陥る状態が一番普通ですね。もうぎょっとしてしまう、それこそ体が硬直してしまうというような状態になり、そこで実際に事故になってないというのは幸運幸いとしか言いようがないというようなケースがあります。で、逆走事故はそう考えると起こさないようにどうするかというところに、さらにさらに注力した対策が必要になると私は思います。逆走に遭遇したらどうしたらよいかということを考えることも、それはそれで、大事であるし、決して無用無駄だとは思いませんけれども、逆走が起きないように、あるいは起きにくいように 底的に対策を組むということが何においても必要だろう。でそこに力を入れるというのは具体的にどうすることになるかというと、逆走が起きやすい状況というのはどういう場面かということを考えて、その原因のところで原因にならないように潰すといいますか、対策を講じてしまうということになります。かなり重要な発生、機械、発生の機械というのは、これはサービスエリアとかパーキングエリアに出入りするその場所です。出口と入り口を間違える、料金所のところで少し全体が自由な行動になるスペース的な余裕があるためにそこで間違ってしまうという例もありますが、多くはサービスエリア、パーキングエリアなどになるというふうに思われます。でそうするとこの出口と入り口の間違いをなくすためにどう努力をするかというところにかなり力を注ぐことが有効になるはず、有効打になるように思われます。で実際にこのエリアで見ますと、ここから入ってはいけないという表示がなされているのはどこでも同じことです。ここを入ると逆走になるぞというところには入ってはいけないという表示がかなり目立つ形で、出されています。しかし私はその注意をしてドライバーに気づかせて対策をドライバーにさせるという、人力依存といいますか、人間の感覚に期待をして対策を立てるというところを超える必要があると思っていて、そういうものを見ずに、見て見ずというか、見て視界には入っていたかもしれないけれども自覚しないで通過してしまうというの車の場合を言うんですけれども、その場合にも車両が本来の方向とは違う方向に走っていくということを路面に設定した、あるいは路肩に設定した測定の装置で感じ取った時に、その方向に走っていくことを止めてしまうという方法を講ずるというのが考えられると思っています。もちろんこの設備には相応のお金がかかりますので、そのことは前提にしなければいけませんけれども、その費用がかかるということは交通安全の大きな鍵ですから、そのことにお金を投下することを厭うのはやはり問題であるというふうに私は思います。逆走を物理的にさせなくするということ、その具体的な方法論について私はいろいろ考えているところがありますけれども、そこは省略してお話をいたしますが、物理的に止める、進行をさせなくするというところに進まなければいけない。それがもし行われると、パーキングエリア、サービスエリアからの逆走をまずほぼ 100% に近く回避することができるだろうというふうに思うんですね。で、そういうような対策を考える必要が私は非常にあって、注意をするということで気をつけて克服をするという人力依存、人の感覚や人の安全意識の覚醒というようなところで問題を回避するということは、それはすべきではないというふうに思います。で先ほどお話をした出口を間違えて行き過ぎたから爆走行するというようなことも、これももちろんいけないし、これは今の私の回避方法で本線に入る前のところで始末をするということにはならないという意味において、私の対策は意味を持たないのですけれども、 出口を間違えた、出口で降りるべきところを降りずに進んでしまったというところにで戻るということを禁止するというのは、それはまた別の方法をいろいろ考えなければいけなくて、間違えて通り過ぎてしまうとすると、この場所のところでその間違いが起こるのだというところに、爆走行を禁ずるという表示をきちんと出すということがまず重要です。でそういう表示で本人の自覚を促すということも同時にしなければいけない場面もあるということは私は感じていますので、まあ、それも並べて言うならば両案併用で行くべきものということになると思いますけれども、それも現実には今十分に行われているとは言えないように私は思っています。交通安全をこの逆走ということについて考えるときに、今回のこの JAF メイトの紹介を見ると意外に多い。でそれは今のところ逆走車両との衝突がこのアンケートを見る限りかなり少ない状況にあるのは幸いだというふうに思いますけれども、これが増えていくことにならないようにさらに減らすように方針を具体的にすること、そのことを私は強く提案したいというふうに考えています。皆さん方どのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。